まあ、北海道にも、まあ、素晴らしい季節がやってまいりまして、まあ、多分一年で一番過ごしやすい季節を私たちは迎えております。まあ、6月に入って山に行きますとセミが鳴いております。まあ、その声を聞くと私も札幌に初夏がやってきたなというふうにいつも思います。で、私たちはそのようにしていつも家の中にいて目の前のことに心が奪われるんですけれども、やはりこういう季節になりますと外に目が向いていき、その自然の景色を見て私たちは感動いたします。実はダビデもそのような人でありました。ダビデは本当に周りにあるその自然の素晴らしさを見て感動し、そして3節4節でこのように告白いたしました。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは、人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。まあ、ダビデも羊飼いとして、若い時働いておりました。生まれた時から周りには自然が満ちておりまして、別段、彼には不思議なことはなかったはずなんですが、でもある時よくよくその周りにあるものをもう一度心に留めて観察し始めたようです。羊や牛が草を這んでいる、野には獣が歩き回っている、空には空を見れば 鳥がさえずり羽ばたいている、また海には魚が群れて、そこにまた素晴らしい世界が広がっている、いや昼ばかりではない、夜になると天を見上げてみたら、そこには月が輝いている、そしてまた月がないときはその空を数知れない星が埋め尽くしている。生まれた時からのおなじみの風景ではありましたが、しかしその風景を観察しているうちにダビデは徐々にいろいろなことを考えさせられ、また気がついていきました。まあ、何に気がついていったのか、これからそのことを考えてまいります。で、聖書では、まあ、皆さんもご存知のように創世記の最初からこの世界は神様の御手によって作られたものですとはっきりと語っております。ダビデももちろんそのように信じて告白しております。しかし、まあ、かつて皆さんもそうであったと思うんですが、そして私もそうだったんですが、この世界が神様によって作られたとは信じることはできませんでした。私はかつて堂々と私は無神論者ですと宣言していたものであります。とは言いながら口ではそうは言っているんですけれども、心の中には2つの疑問がいつも渦巻いておりました。まあ、1つ目の疑問は、なぜこの世界が、まあ、自然界がこんなに素晴らしく、そして調和が取れている存在しているんだろうかという疑問でした。で、科学という世界ではこの世界がどのように機能しているか、どのように動いているかということは説明はいたします。ある程度は説明するけれども、科学というのはじゃあなぜこの世界が存在するようになったのか、このように美しく調和するような世界がなぜできたのかということは何も教えてくれないです。まあ、誰かに教えてもらいたいと必死に私は思ったのですが、誰も教えてくれない。そこで疑問がいつも続いておりました。そして2つ目の疑問ですが、それは最初の疑問とも重なることですけれども、じゃあこの世界に生まれてきた自分は一体何なんだ、 自分は何のために生まれてきたのか、何のために存在しているのか、自分の生きる目的は何だろうか、まあ、そのことを知りたいと思いました。で考えました、調べましたが、やっぱり納得する答えを誰も教えてくれませんでした。まあ、そのことでやっぱり私は悩み続けました。まあ、この疑問に関連してでありますけれども、パウロという人が、ローマ書の1章20節でこんなことを語っております。まあ、皆さんの修法の、今週の御言葉というところに、そのローマ書の1章20節の御言葉を抜粋しておりますので、ご覧いただければと思いますが、お読みいたします。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。とパウロは言っております。で、ここで2つのことをパウロは言っております。で、1つは、私たちの周りにある自然の姿をつぶさに観察すれば、誰でもこの世界が神様によって作られたということは認めるはずだということですね。まあ、神という言葉を使うかどうかは別にして、とにかく人間を超えた何か素晴らしい方が この世界を作られたのではないかと、まあ、漠然とですけれども、みんなやっぱりどっかで思っていると思うんですが、パウロはそれをはっきりと言っております。そして2つ目、パウロはもう一つのことを言いました。この世界、神様が作ってくださった世界の美しさと、そして私たちを比べたらどうなる。私たち人間はこの世界に比べたらどういう存在なんだ。この世界は神様によって素晴らしい調和を保って存在しているのに、私たち人間の内側はどうなる。いかに神様に逆らい続けているのか、あなた方は絶対にそのことに気がつくはずなんだ。それに対して何か言い訳することはあなた方はできないはずだと、まあ、パウロは非常に厳しく指摘しています。まあ、確かにパウロの言葉を聞けば、反論することはできません。どんなに目立たない小さな、もう名もないっていうんでしょうか、この名前は何だろうかと調べることさえ、あんまりそんな思いもしない草花を見ても、その本当に道端に咲いている花をよく 見ますと、目立たない、本当に踏みつけてしまいそうな草花でさえも、美しい色合い、姿、形、香り、すべて美しく整っていることに驚きます。これは神様がそのように作ってくださったわけです。まあ、もうちょっと聖書的な表現をするならば、どんなに小さな草花であっても、そこに咲いているということ自体が神様の栄光を表しているのだと聖書は表現いたします。また、天を見上げれば、そこには月や星が輝いております。そしてそこに静止しているのではなくて、その月や星は動いている。定められたところをその星や月は動いている、その定められたところを走っていくと、まあ、聖書は言うんですけれども、そのこと自体が神様の栄光を表しているのだと聖書は書いてあります。しかし人間はどうなんだろうか。私たちも確かに神様の御手によって作られました。そしてその神様によって作られたということの結果、私たちは今自分の体を見て驚きます。何をしなくても、私たちは自分の体のことについて、ほとんど考えていないですね。細かいその、体の内部の いろんな、バランスとかそんなことを考えなくても、体自体が自動的に健康を保つようにと、私たちが起きていようが寝ていようが24時間活動して私たちの体を守ろうと頑張って、そのように動いています。まあ、目に 見えるというんでしょうか、表の部分で。確かにこの私たちの体は、まあ、弱いところもあり病気はするけれども、しかしこれほどの精密に作られた体、この体が神様の栄光を表していると言ってもよい、そういうところはあります。しかし全てがそうではない。今肉の体のことを言いましたけれども、でも私たちの内側には体ともう一つ心というものを持っております。それは目には見えません。目には見えないけれども存在することは確かです。その私たちの内側には何があるのか、確かに困っている人がいればかわいそうだと思う哀れみの心は少しはあるかもしれない。震災で本当に多くの人が亡くなった、あるいは今困っているということを聞けば、まあ、なんとか自分もそれに何かできないんだろうかという、そういう思いを私たちは抱くことはありますけれども、いつもそうではない。いや、そんなこと、そういうふうに考えるのはごくわずかであって、あとの多くの部分には私たちの自己中心的な欲望が居座っております。あれも欲しい、これも欲しい、こう なってほしい、こうならないと私は満足できないという、そういう思いが満ちております。あるいは自分にとって自分の願望を実現するには都合の悪い人がもしそばにいるなら、こんな人はいない方がいいのだと考えて、心の中で平気で人を殺し恥じることはない。神様が作られた素晴らしい世界が私たちの周りには広がっているんです。そしてその作られた被造物は全て自分たちのその場所で輝い、そして自分たちの定められたその走るべきところを彼らは走って神様の栄光を表しているんですが、私たち人間だけが例外であります。私たちは神様がせっかく敷いてくださったここをあなた方は歩んでいきなさいというその道があるのに、それを踏み外しております。やりたい放題のことをして、この神様が定めてくださった道などここを歩んでも何の幸せになったのか、それよりも自分の思いで自分が切り開いていってこの道を走っていくことこそ自分にとって最高の幸せなのだと考えて、そのように私たちは自分でレールを敷いて自分で、まあ、苦しんでいると言えます。自然界の素晴らしさに比べれば人間の内側はあまりにも汚れ果てております。パウロの言葉に言って言えば弁解の余地はないと言われております。しかしもし聖書がこのローマ書の1章20節の言葉で終わっているならば、私たちはじゃあ一体どうすればよいのかというところで路頭に迷って何の解決も救いもなかったことになりますが、聖書はそこでは終わりませんでした。ダビデはその先にあるものを見ておりました。そしてその先にあるものを見ていったとき驚きました。そして感動してこう言いました。それが4節であります。人とは何者なのでしょう、あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう、あなたがこれを顧みられるとは。この世界は神様によって作られましたが、もし仮に神様がこの世界を作りっぱなしにして、ああ作ったからもういいや、自分はもう関心がありません、あとは知りませんと放り出してしまった、もしそういうことであったならば、私たちには何の希望もなかったでしょう。しかしダビデは自分の周りにある豊かなその自然の営みを見ていったときに気がつきました。神様はこの世界をご支配し、そして支えてくださって、今もそのことが細かな本当に動物の 一つ一匹一匹見ても、魚の小さな魚の営みを見ても、草花のその輝きを見ても、あるいは月や星を見ても、すべて神様が支えてくださって、それが今現実に私たちの肉の目でそのことを見ることができるではないか。その神様がなんと私たち一人一人にも心を止めてくださっている、顧みてくださっている、そのことに気がつきました。先ほど触れたように、私たちはやりたい放題のことをしてきたんです。せっかく神様が敷いてくださったこのところをあなた方は歩むのだよというその道を蹴飛ばしました。こんなのは嫌だと自分から踏み外していって、この別のところに、神様が敷いた道以外のところに幸せがあるんだと言い続けて、逆らい続けてきた私たち、あるいは心の内には美しいものなど一つもない、神様が作られたこの世界に比べれば私たちの心は本当に汚れでいっぱいです。私たちは神様の目から見れば役にも立ちません。いや、役に立つどころかむしろ害を与えている存在です。そのようなものは一刻も早く火に投げ込まれて、燃やされて、灰になって、滅ぼされておしまい、そうなるべき私たちでありました。そのような者たちに神様は目を留めてください、心に留めてください。それはただ単に、ああ気になるなというレベルの話ではありません。私たちがかつてあのアダムが作られた時、最初の世界に与えられたあの生きる喜び、そして神様の栄光を表していくという素晴らしい生き方を私たちは失ってしまったのですが、神様は私たちにそれを取り戻そうと願っております。もう一度その最初の素晴らしい、あの人間が作られた時のあの素晴らしい喜びを私たちに与えて、最初の状態に回復させなければと願っております。私たちは踏み外しました。だから本当に幸せな、その幸いな道に私たちは戻っていかなくてはいけません。でもそれは神様に逆らい続けましたから、ただ単にはい戻ってくださいでは済まないんです。大変な罪を私たちは犯してしまいました。でもそういう罪から私たちを救わなければならないと、神様は心を止められ、顧みてくださる。そのことを知った時、ダビデは驚きました。戸惑いました。だから言うのです。人とは何者なのでしょう、人のことは何者なのでしょう、それだけ価値があるんでしょうか。神様、この自然界の素晴らしさに比べれば私たちは本当にちっぽけで、この果てしもないように見えるこの宇宙の大きさから見れば私たちは塵にも等しいように、そんな小さな小さな存在である。そのような私たちを心に留めて、そして私たちが苦しむこと、その姿に神様は本当に憐れんでくださって救おうとされている。私たちの目から見ればこの世界は本当に美しく輝いています。素晴らしいその色彩に満ちております。私たちそれを見て感動いたしますが、神様はそれ以上に私たちを素晴らしいものだと考えてくださっております。私たちは外に出てこの神様が作られた世界を観察いたします。いや、観察するなんていう、あのこう客観的なこと言わなくても、自然に目が入ってきて、自然に手が触れて、自然にその香りが私たちのところに届いたとき感動いたします。でもそれに感動すれば感動するほど、私たちは神様からそれ以上に大切にされているのだという恵みに気がつかされております。 神様の御手は天と地とその中の作られたすべてのものに及んでいます。しかしそれでは終わらない。その神様の御手は私たちの目に見えないその心の汚れたところにも及んできている。それを何とかしなければと神様は私たちを導こうとしております。私たちは時に何か試練が襲ってきた時、困難に出会った時、目の前に希望が失われていくような時、自分はこの世界で一人ぼっちだと感じることがあります。誰も自分のことを顧みることはない。自分のことなどもう忘れられた存在なのだ。世界で自分は最も哀れなものだと自己憐憫に陥ることがあります。まあそう考えなくてもいいのですよと周りの人は励ますことはあって、でも自分の心はどうしたってそういう寂しさにとらわれてしまいます。しかし神様はどんなに私たちが倒れようと、どんなに私たちがこの世界で孤独に陥ろうと、私たちに目を留め続けてくださって、私たちをもし倒れているのならそこから抱き寄せて、そこから立ち上がらせて、私たちのその弱っている足をまっすぐにさせて、さあ一緒に前に行きましょうよと、主ご自身が私たちと共に歩んでくださる、それほどのことをしてくださる方である。私たちはそれほどのものなんです。神様の目から見るそれほどのものとして見られている存在である。今朝私たちはこの作られた世界の美しさに感動しつつ、そしてそれ以上に私たちのことを心に留めてくださる神様の皆をあがめて歩みたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちはこの地上に命をいただき、生まれた時から周りにあったもの、目に見えるもの、手に触れられるもの、香りとして感じられるもの、味わうもの、すべてのものが最初からあったので、何も不思議ではない。当たり前のことだ。これがこれなのだ。というふうにして、どこかでそれが当たり前のことかのように思ってまいりました。確かに美しい花を見て、声を上げ感動し、素晴らしいものを味わったときに、私たちは本当に幸せな気分になることがありました。しかしそこで終わっておりました。でも、今日ダビデのこの詩編を味わうときに、あなたの御手は確かにこのすべての被造物に及んでいるけれども、それ以上に私たちにも及んでいて、そのあなたの恵みは私たちの本当に気がつかないような深い奥深いその光も届かないようなところにまで及んでいることに目が開かれてまいりました。人とは何者なのでしょう、人のことは何者なのでしょうとダビデは驚きましたが、私たちはそれほどの神様の恵みをいただいていたことに驚いていたんだろうか、そのことを知っていたんだろうかと考えさせられます。自分が汚れ果てている、自分が罪に満ちているということに気がつけば、そのことを知れば知るほど、あなたが私たちのことを顧みてくださることを本当に不思議に思います。主よ、あなたの憐れみが私たちにこれほどに及んで、これほどに注がれていることを私たちは覚えて、主の皆をあがめたいと願います。今お一人お一人のうちに様々な誘惑や試みや、また試練や、また弱さがありますから、主が顧みてくださいますように、主が心に留めてください、主が顧みてくださって、どうかあなたの助けとあなたの励ましがお一人お一人にありますように。 委ねて、また感謝して、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ではそのところでしばらく静まります。